横向きに日差しを向いて開いた隙間からまた花吹雪を一塊投げ込んで、激しき風の我をめぐると思えば、戸棚の口から弾丸のごとく飛び出したものが、さくるままあらばこそ風を切って我が輩の左の耳へ食いつく。これに続く黒い影は後ろに回るかと思う間もなく、我が輩の尻尾へぶら下がる。瞬く間の出来事である。我が輩は何の目的もなく機械的に跳ね上がる。満身の力を毛穴に込めてこの怪物を振り落とそうとする。耳に食い下がったのは中心を失ってだらっと我が横顔にかかる。呉服官のごとき柔らかき尻尾の先が思いがけなく我が輩の口に入る。屈強の手がかりに砕けよとばかり尾を加えながら左右に振ると、尾の実は前歯の間に残って胴体は古新聞で貼った壁に当たって揚げ板の上に跳ね返る。起き上がるところを隙間なくのしかかれば、マリを蹴りたるごとく我が輩の鼻面をかすめて釣り団の縁に足を縮めて立つ。彼は棚の上から我が輩を見下ろす。我が輩は板の間から彼を見上がる。距離は五尺。その中に月の光が大幅の帯を空に張るごとく横に差し込む。我が輩は前足に力を込めてやっとばかり棚の上に飛び上がろうとした。前足だけは守備よく棚の縁にかかったが、後足は宙にもがいている。尻尾には最前の黒いものが死ぬとも離るまじき勢いで食い下がっている。我が輩は危うい。前足をかき換えて足がかりを深くしようとする。かき換えるたびに尻尾の重みで浅くなる。2、3歩滑れば落ちねばならぬ。我が輩はいよいよ危うい。棚板を爪でかきむしる音がガリガリと聞こえる。これではならぬと左の前足を抜き替える拍子に爪を見事にかけ損じたので、我が輩は右の爪一本で棚からぶら下がった。自分と尻尾に食いつくものの重みで我が輩の体がギリギリと回る。この時まで身動きもせずに狙いをつけていた棚の上の怪物は、ここぞと我が輩の額をめがって棚の上から石を殴るごとく飛び降りる。我が輩の爪は一縷のかかりを失う。三つの塊が一つとなって月の光を縦に切って下へ落ちる。次の段に乗せてあったすり鉢と、すり鉢の中の硬貨とジャムの空き缶が同じく一塊となって、下にある火消し壺を誘って半分は水がめの中、半分は板の間の上へ転がり出す。すべてが深夜にただならぬ物音を立って、死ぬ物狂いの我が輩の魂をさえ寒からしめた。泥棒と主人は銅馬声を張り上げて寝室から飛び出してくる。見ると片手にはランプを下げ、片手にはステッキを持って、寝ぼけ眼よりは身分相応の軽々たる光を放っている。我が輩はアワビガイのそばにおとなしくしてうずくまる。2匹の怪物は戸棚の中へ姿を隠す。主人は手持ち無沙汰に、
なんだ誰だ、大きな音をさせたのは、
と土器を帯びて相手もいないのに聞いている。月が西に傾いたので、白い光の一帯は半切れほどに細くなった。